組会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に II 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに II と哲学についてお話を伺います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、3月半ば、
はい、
新年創作の会も終わりまして。
そうですね、
お疲れ様でした。
いや、本当にゆきさんも何箇所かに来ていただきましてありがとうございます。
ねえ、もう17箇所。
そうですね、
プラス、はい、なんかちょっとねお話に行かれたりとかっていうのもあったかと思うんですけれども、
新年創作の会としてはもう土浦も企業も入れて17箇所なので、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、皆さんが参加できたのは15箇所ですね。
はい、まあ、改めてですけれども、はい、なぜこんないっぱい今回はされたんですか。
私がしたいって言ったわけではないので、うん、一つはやっぱ最後だということで、はい、コロナも明けましたし、
はい、
リアルでやっぱり聞きたいって言ってくださる方がいてくださったおかげで実現できたので ね、ありがたいですね。
はい
はい、
そして、まあ、1回のみならず、はい、何回も参加したという方もたくさんいると思います。
は
い、
うん、
で、まあ、いろんなお話を聞いて、はい、ご自身で創作をして、はい、そして、まあ、今年を、うん、まあ、過ごされると思うんですけれども、うんうん、改めてどうですか、そのこれから春以降、うん、自分で創作したことをどういうふうにしていけばいいというふうに思われますか。
やっぱり話すことだと思いますね。
話すこと、
はい、対話が哲学なので、
はい、
誰かとシェアし合わないと、うん、問い合わないと存在しないと思うので、う
ん、はあ、
その後どうとか、
はい、
それすごい大事だと思いますね。
なるほどね、はい、一人で黙々と、はい、自分で創作したことを実行するっていうのももちろんですけれども、はい、話すっていうことを、
そう、言語化していくことで自分にも身につくので、
はい、
頭の中で思ってることっていうのを言葉にしてみると違ったりするので。
あ、そうですか。
そう、
はあ、
全然違いますよ。
それは例えば自分で頭で思ってることを、うん、例えばノートに書くとか、うん、それともまた違うんですね。
違います。これは五感で全身の細胞で考えるっていうことは、考えるということもそうなんですけど、全身の細胞で考えたことを言うことは、今度は耳で聞く、で体で感じる、肌でキャッチするっていうエネルギーもあるので、自分が喋ったことをどう相手が聞くかによってまた違う反応が出てきたり、まあ、変てこりんな例で言うとですね、頭ではやっぱり、例えばうちの父は昭和7年なんでね、今年2かな、
はい、
そのもういいでしょうと、お亡くなりになってもいい年で
なるほど、
大往生でしょ
う。ああ、そうですよね、うん、
って思うので、例えば病室にこの間入院したので行ってきたら、感じる感覚がもうやっぱすごいんですよね。
どういうことですか。
やっぱ涙が出るんですよね。うん、思ってた反応じゃないんですよ、体の反応が。
はい、あ、久美子さんが、
はい、
もう大往生してもいい、
冷静じゃないですか、
はい、大往生してもいいというふうに思っていたけども、はい、実際に会うと涙が出てくる。
だって悲しいがな、会って分からなかったんだから、父だって。
あ、
でよく見ると、
はい、
あ、父だっていうぐらい変わってるわけですよ、
うん、
しかも 2,3 ヶ月前とですよ。ああいうの見ると、
うん、
うわ、人間って本当に五感で感じないと、
うん、
何が起きてるか分かんないだなと。
なるほど。実際に見たり
聞いたり肌で感じたり、
はい、
これと頭の中で考えてることとは全然違うんですよね。
あー、すごく説得力ありました、
はい、だから、はい、自分が思ってることを紙に書くっていうのは自分動作の一つのプロセスで大事なんですけど、はい、それを話してみて どういう反応があって、うん、で自分の中でもそれが熟成されてってっていうこのプロセスが哲学だと改めて思いました、う
ん、じゃあその新年創作の会、まあ、あの会に参加された方はグループでいろいろ対話をしながら創作しましたけれども、その後もまあ誰か人に話して創作をさらに熟成させていく、はい、
もうねフォローアップ大事です。
あ、そっか、そういう意味でのフォローアップも
大事
ですね。
あの想像を超えるね、いろんなことが。だからイメージして創作してっていうあの過程が実際どうかっていうことの次へのこれがねやっぱ発展だと思うんですよね、
うん、
やっぱ行動して結果を見て成果として見て次どうするかっていうのは、うん、やっぱ一人では絶対にできるプロセスではないと思いますね。人とやった方がいいと思います、はい、てかより自分のものになると思いますね。
なるほど、まあね、フォローアップにもう申し込んでいらっしゃる方もいたりすると思うんですけれども、うん、じゃあもしかしたら、はい、その一番最初に自分で創作したものからどんどんこう変わってきてちょっと方向も違うようになってるってこともあると。
方向は分かりませんけども、出てくる言葉言語プロジェクト化する行動項目とかそれは変わってって普通だと思いますね。
変わってって普通ですか、はい、なるほど、はい、じゃあ逆に言うと、はい、自分一人でずっと黙々とやっててあら私変わってないわという方は、うん、何かに参加してちょっと誰かの言葉を聞いてみた方がいいということですね、はい、
だからグループワークを十分時間を取っている、まあ、十分とは言いませんけどフィードバックの時間がありますよね、はい、あれものすごい重要だと思いますね。
じゃあ今後ね、まあ、いろんな会があると思いますので、はい、まあ、そういうものに参加してちょっと熟成を進めていただきたいと、
うん、はい、あの人間の私はほら反戦と平和っていうテーマで今年スタートしたんですけれど、はい、やっぱね争い事はなくなると思いますね、対話を通じて、
うん、
なくなると思いますねっていうのは減ると思います、うん、話せばあと自分が分かればっていうか感じ取ることができれば仲良くなれると思いますね、喧嘩中の人も。
なるほど、はい、やっぱりその会って話す、うん、対話をする、うん、まあ、五感で感じるっていうことがないと、うん、進まないということですね、どっちにしても、
うん、あのもちろん渦中の会いたくもない人と会って無理やりやるっていうことが、うん、を推薦してるわけではなくて、うん、会場に来ている人とか会った人がその人と見立てて話すってことはできるので、
あ、じゃあ直接その、ね、例えば喧嘩してる相手と話さなくても、
はいはい、ハードル高いじゃないですかそれ、
うん、確かにそうですよね、はい、じゃあその人に見立てです。
そうそうそう、あの哲学ってあの、はい、ロールプレイありますでしょ、あなたお父さんになってくださいみたいな、はい、あれそのものなんですよ。
もう
あれ対話がその人の設定をしてお父さんになってくださいとか自分はこっちの役しますみたいな、うん、あれものすごい重要なんですよ。
へー、
シミュレーションするっていうことは、
はい、じゃあそうやって相手を誰かに見立てて、はい、まあ、対話をしますよね、うん、でその後に、うん、まあ、その本人と対話をするっていうステップに進むってことですか、
うん、それがステップに進むかもしれないし話さなくても自分の中で終わるかもしれないし、
あ、そっか、
自分の中がやっぱり穏やかであること、
うん、
平静であること平和であることっていうのが私が哲学をやってる願いなので、
うん、
ものすごい対話をすることは大事だと思いますね。
なるほど、はい、まあ、そのロールプレイというところで誰かになってもらうっていう意味では、
うん、
超解釈キルケゴールの教えで、はい、久美子さんはキルケゴールになっていらっしゃった、
勝手になりきってね
ねえ、はい、そっかそっか、うん、でしかも、うん、あの本は対話形式ですから、哲学対話がそのまま書かれているということになるんですね、
はい、対話で解消できないってあんまないような気がします今の 問題意識があることに関しては、もちろん環境問題とかとこの地震がね多いこの国のこととかそういうことになったらまた別の専門家が必要ですけれど、人間であることの実存存在に関してはやっぱ対話をするっていうのはとても重要なことだと私は思っています。
どうですか、でも今ねもう時代は SNS の文化、まあ、ネット上でコミュニケーションがっていうことが増えてますけれども、それはどういうふうにご覧になりますか。
それはそれですよね。
それはそれ、
はい、それをなんとかできる力も考えもないですけど、私は本来の哲学対話を継承する役割だと思っているので、私の仕事をしたいと思います。
なるほど、はい、じゃあそういう、まあ、SNS とかインターネット上のコミュニケーションはそれはそれで、いい面は活用したらいいし、でもそれだけじゃなくて、本当に相対して対話をすることの大切さを久美子さんはずっと伝えていらっしゃると、
もちろんです、
はい、
行かないとわからないし会わないとわからないし、話さないとわからないし、その土地に行かないとそのことわからないし、
まあ、それはさっきの久美子さんがお父さんと会われた時の話でも確かにそうだな
と、いやね自分でびっくりした全然違う反応なんだもん体が。
いやちょっと私もだから、まあ、そういう意味では自分のそういう体験をしてみたいなと思いました。
いやちょっとねこれはねいい勉強しましたよ、
だから誰かに会いに行ったりしたいなと今私は思ってますね。
やっといた方がいいですね、
で、まあ、このラジオを聞いてる方は会員の方ですので、
はい、
まあ、何かあいあいの会に参加されると
ぜひ来てほしい心からそう思いました
ね、はい、です。さあそして明日は出版記念セミナーです、
いやもうめんどくさいと思ってるあなたお越しくださいって感じです
そう本当ですよ、だから相対する場ですからね、
いやもう本当にキンクすごい充実した場になるような気がします。
だから私も実際にその場に立ってどんな反応を自分がするかっていうのを楽しみにしております、
ぜひそうしてください。
はい、ということで、はい、まあ、今回も、まあ、私はこうやって相対して、久美子さんとお話しして、まあ、こうやって質問が出てくるっていうのも、まあ、一つの反応かなというふうに思いました、
楽しいですよ ね,
ねですね、まあ、台本も全くないですけど、
そうですよね、
そうやってどんどんどんどん相手の言葉に反応して出てくる会話がこのラジオではお伝えできているかと思いますので、このラジオを聞いて何か反応したという方は、ご自身の中で消化するのではなくて、どこかの場に行って言葉にしていただきたいということです、まあ、いろんなあの会があると思いますので、それはこのラジオのページに貼っておきます。
はい、お待ちしてます。
はい、ということで今回も一般社団法人アイアイアソシエイツ創始者の堤久美子さんにアイアイと哲学についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ゆきさんありがとうございました。